皆さん、こんにちは。今日元気ありますね、みんな。昨日の疲れ大丈夫ですか？はい、お昼食べたところで、ちょっといい感じに眠くなる時間かもしれないんですが、もう 眠らせないように頑張って喋るんで、期待しておいてください。このセッション、ご注文は Linux と Docker ですか？ Windows じゃない App サービスを使い切るというセッションです。この会場に参加されている方なんで、もちろん注文は Linux と Docker ですよねっていうことをやりたかったので、このタイトルです。はい、それでは進んでいきまして、はじめに、本セッションは、これ非常に Azure のセッションやる上で重要なんですが、5月23日時点での情報となります。やはり今、今日やるアップサービスオン Linux というサービスなんですが、まだまだプレビューなので、ひょっとしたら明日アップデートがあってちょっと変わってるかもしれないっていうことが簡単に起こり得ます。なので、23日の情報だということを頭に置いといてください。そしてもう一つ注意なんですが、撮影について音のシャッター音の鳴るカメラ、このセッションは NG です。マイクロソフトピックスなど音のしないカメラアプリでの撮影は大歓迎です。ぜひ写真、音のシャッター音の鳴らないカメラで写真を撮って、ツイッターにタグつけて、ハッシュタグつけてアップしてもらえると、僕が後から超喜びます。はい、これぐらいにして、まず本題のアップサービスオン Linux 入る前に、まず Azure とコンテナっていう部分からちょっと振り返っていきたいと思います。最近、Linux 界隈だと最近でもないんですが、コンテナとか Docker だとか、今回のデコードでも ASP.NET Core をDockerで動かして、そのまま、デプロイしますっていうセッションとかもあったんですが、なぜコンテナなのかっていう部分です。なぜコンテナを我々は使うのか。それは一つ、アプリケーションのポータビリティの向上です。なぜコンテナを使うとポータビリティが向上するのか。それは Docker イメージの中に実行環境をそのまま含めることができる。つまり実行環境の違いをもうあらかじめ吸収しておくことができるっていう、これが一つです。そしてあと、アプリケーション自体も、コンテナのいやイメージの中に含んでいるので、必要なもの、その Docker であれば、 Docker イメージさえあればどこに持っていってもそのまま動かすことができる。もうポータビリティと非常に高いものとなります。そしてもう一つ、起動時間の短縮です。これも非常に重要で、Azure VM とか立ち上げて、Windows だと3分後ぐらいにようやく RDP でつながるみたいな、そういう形になります。しかしコンテナを利用すると、もともと動作している VM の上に、新しくコンテナという形で、分離された環境を用意します。もう必要となるものは、VM はすでに起動していて、プロセスが新しく立ち上がるという形なので、もうここの起動時間にはもう超えられない壁があります。そして最後、これも非常に重要な部分で、効率的なリソース配分がコンテナを使うことで可能となります。Docker とかのコンテナを動かす場合は、一つの VM 上で動かすのではなくて、だいたい公開要請を考えて、2つ以上とか、いろいろたくさんの VM を組み立て、ひっつけてクラスターという形で運用するんですが、そのクラスターの中であれば、じゃあこのアプリケーションをクラスター全部にデプロイしようとか、これあんま使わないから一つだけにデプロイしようみたいな、そういう形でもう非常に、効率的に、もう CPU とかリソースをすべて使い切るような形で、リソースの配分、あとコンテナの配置ができるようになっています。で、Azure なんですが、 Azure 上のコンテナ実行環境って結構多いんですよね。まず、有名どころといえば Azure サービスファブリックです。 Azure サービスファブリック、でもこれはちょっとコンテナを実行する環境というよりは、マイクロサービス向けのオーケストレーターとランタイムが載っています。なので単純に Docker で作ったイメージをそのままポッと持っていくっていうよりは、もうちょっとマイクロサービスに向いたサービスとかを設計するときに使うものとなります。そしてもう一つ、 Azure でコンテナと名前がついている Azure コンテナサービスというものがあります。これは Docker Swarm とか、これ読み方相変わらず悩むんですね、 Kubernetes そして DCOS 使ったクラスターを Azure ポータルから数クリックで作成することができる、こういうサービスとなっています。そして最後、これは Azure が提供するものというよりは、Docker が提供しているんですが、 Docker マシンというものがあって、これは Azure 用の、ドライバーが用意されているので、それを組み合わせてクラスターを作ることができます。代表的なものとしては、今コンテナ実行環境はこの 3つです。そしてこの3つなんですが、上の2つは今のところ限定的に Windows もサポートしているという状態ですが、基本は Linux、コンテナに関しては Linux が中心かなと思います。で、Docker のクラスターを作る上で非常に問題となってくるのが、実行に必要な VM がやはり結構必要となるんですよね。サービスファブリックですが、一応プロダクション環境で使う上ではクラスターは最低でも5台用意しろっていう形になっています。それは特にサービスファブリックの場合は、データをレプリケーションを常にしていて、3つ上場化してあるので、まあ、最低でも5台必要という形になります。で、コンテナーサービスなんですが、こちらは一応作る上ではマスター1つとエージェント1つの2つから作れるんですが、そういうふうな構成したとき、例えばじゃあマスターが落ちたときどうするのって、まあ、何もコントロールできなくなっちゃいますよねって、まあ、公開要請を考えると最低でもやっぱりマスターは2台でエージェントも2台以上必要だろうっていう形で、そう考えると4台必要となります。ちょっと例えば簡単なウェブアプリを1つデプロイするのに、VM が4台必要っていうのは、ちょっとスモールスタートでもやりにくいし、もう完全に Docker をがっつり使うっていう前提じゃない と、このあたり導入はしにくいかなと思います。もうそしてこれが次が非常に、まあ、一番厄介な問題なんですが、ホスト OS、 ホスト VM のメンテナンスですね。コンテナホストと呼ばれる部分のメンテナンス、まあ、Windows の場合は Windows アップデートとかあるんですが、まあ、Linux でも、まあ、脆弱性が結構見つかったときとか、そういうときにアップデートが必要となりますよね。それが今のところサービスファブリックとコンテナサービス両方とも自動化っていう方法は用意されていないので、このあたり手動でやる必要があるんですが、どうですか、ネットとか見てて Docker は素晴らしいっていうのは結構見るんですけど、じゃあホスト OS のメンテナンスとかどうしようっていう記事を僕は全然見たことがないんですよね。でも私たち開発者が何をやりたいかっていう、コンテナを使って何をやりたいかっていうのは、アプリケーションを素早く開発して素早くデプロイして、お客様にこういうふうに新しい機能を届けるっていうことがやりたいわけで、もう脆弱性の対応とかそういうものをやりたいわけではないんですよね。まあ、つまりこういう問題はパースを使うことで基本的に解決できる問題ではあるんです。ただし今のところ Azure にはコンテナを動かすためのパースっていうものがなかった。一応 ACS は見た目上パースっぽいんですが、全然パースではないので、まあ、VM の塊なのでちょっとこのあたり悩む部分です。で、しかし Windows っていう選択肢であれば、コンテナではないんですがアップサービスっていうものがあります。このアップサービスは Windows なんですが、VM とかすべて Azure が管理していて、Windows アップデートとか、Ruby は入ってないですね、 PHP とか Node とか Python とかの環境は、Azure 側が勝手にアップデートしてくれます。もうこういうふうな自動、パースになれば自動化してくれる環境になります。そしてアップサービス、もう結構アップサービスは使っている方も多いと思うんですが、ポータルから数クリックすると数秒で新しい環境が上がってきて、そのままアプリケーションをすぐデプロイして使い始められる、もう非常に素早いです。もうこれがプラットフォームアズサービスだろうと思います。まあ、あとアップサービスはクラウドサービスとかと異なって、既存のアプリケーションを簡単にデプロイすることができます。あと CI の対応としてローカル Git だったり GitHub とか Bitbucket とか、まあ、あと代わりどころで OneDrive とか使って、CI/CD が可能となっています。こういったアップサービスの特徴を持った Docker の実行環境ないものだろうかって、それがアップサービスオン Linux、 今日の本題です。それが、去年リリースされました。このアップサービスオン Linux を使うと何が得られるか、それは完全に、Azure が管理した Docker 実行環境が得られます。もうインフラストラクチャーに関する、管理、私たち開発者何も面倒見る必要はありません。すべて Azure がやってくれます。もうそしてフェールオーバー、例えば VM が壊れた時とか、もう ACS とか使ってる時 VM が1個ダメになった時どうしようって、そういう時って結構難しいんですよね。新しく追加するのかとか、自動でされるのか、それとも手動なのか。しかしアップサービスの Linux を使うと、このあたり全て自動で、もう私たち落ちたことすら分からないかもしれません。自動で全てやってくれます。そして Windows 版と同じように高速なプロビジョニング、ポータルから数クリック、そして数秒待てば新しい Linux のアップサービスが上がってくる。非常に簡単です。 しかもこれはコンテナドッカー対応なので、まあこれもコンテナーズサービスだろうというふうに思います。そして最後プロダクション環境で使う上で非常に重要なもの、それはスケーリングです。最初から必要なリソースなんて分かるはずがありませんよね。もういきなりスパイクが何かヒットしてスパイクが来て、サービスが落ちてしまえばもうそこでもう機械損失となってしまうわけです。しかし Azure App Service on Linux を使うとこのあたりスケールアップとかスケールアウト、数秒でポータルから行うことができます。さらに CPU と メモリのメトリックを利用したオートスケールも対応しています。もうこういうふうな設定をしておくとプロダクション環境でリリースしていてもある程度そういうふうに対応できるし、まあ、安全に扱えるということです。でこのアップサービスの Linux ちょっと上手に使うためには、いくつか知っておいた方がいいという情報があります。それを今日ここでもうここにいる方だけにがっつりお伝えしたいと思います。まず一つアップサービスの Linux についての特徴をまず知って書いていただきたいと思います。そしてもう一つこれ期待されている方もいると思うんですが、ビルド2017でのアップデート、キーノートではあまり扱われなかったんですが、まあ、セッションはありまして結構これまでで一番大きなアップデートが行われています。そして最後これはプロダクション本番環境で使う上で非常に重要な部分、アプリケーションの CI と CD、 そういう環境を整える方法、この3つお持ち帰りいただければと思います。まあこういうふうに今回アップサービスの Linux についての話なんですが、もう Docker とかコンテナとかもうあとWindows サーバーコンテナとかももう出てきますし、出てますし、そういうところにも、考え方は共通して使える部分なので、まあ、お持ち帰りいただければと思います。はい、そしてアップサービスの Linux の特徴です。アップサービスの Linux、名前アップサービスとついている通り、まあ、非常に手軽に使えるんですが、ちょっと変わっているところが2種類のアプリの実行方法があります。まず1つ目がランタイムスタックを選択するという方法です。それは、まあ、ランタイムスタックと呼ばれているのは、PHP だったり Node だったり、まあ、あとは Ruby だったり、まあ、そういった言語のランタイムですね。そのバージョンが関連付けられていて、どの言語を使うかっていうふうに置き換えてもいいかと思います。そのランタイムスタックを使う方法では使用するランタイム、例えば、まあ、僕は PHP の 7.1 が使いたいっていう場合はその PHP7 を選択してアプリケーションを Git なり、あと FTP も使えるので、そういう形でアップサービスの Linux にデプロイすると PHP 7.1 の環境で動きます。そしてこのランタイムスタックを選択する方法、Windows のアップサービスと全く同じ手順で行います。なので OS は変わっているんですが、やることは全く変わってないです。もうローカル Git でプッシュもできるし GitHub からの連携もできる、違っているのは OS のみ。そしてもう一つ、アプリケーション入りのイメージを実行です。このイメージっていうのは、まあイメージを実行するというのは一般的な Docker の使い方です。普通 Docker ってこういうふうにランタイムスタックを選択とかそういうのはないです。 Docker のイメージの中にアプリケーションとか必要なものすべて入ってます。それをデプロイして勝手に動かす、そういう方法もアップサービスの Linux 使えるようになってます。これは一般的でさらにポータビリティの一番高い方法となります。でランタイムスタックなんですが、ちょっと簡単に説明しておきます。 Docker イメージ内に作られた実行環境です。まあその Docker イメージの中に Ruby とかのRuby なり PHP なりのランタイムをあらかじめインストールしてあります。そしてアップサービスのドキュメントルート www ルートっていうディレクトリなんですが、そこを、ボリュームとしてマウントしてあってコンテナからそのドキュメントルートにあるファイルを実行するっていう形です。でビルトインスタックで使われている Docker ファイルは GitHub で全て公開されています。これが本当に使われているやつです。しかもこのリポジトリのやつがDocker Hub で自動的にビルドされて使われています。なのでこれを真似すれば誰でも作れます。で簡単に作る方法なんですが、もう非常に簡単です。単純にすでに www ルートっていうのは、マウントされているので、シンボリックリンクとかでなんか、Apache なり Nginx なりのドキュメントルートに置き換えてやれば OK、 非常に簡単です。それでは早速デモに入っていきたいと思います。実際に新しく Linux のアップサービスデプロイをしていきます。これは Azure のポータルです。 Azure のポータルから、Linux のアップサービスを今回新しく作ります。インターネットが絡むデモなので結構緊張しています。じゃあアプリネームどうしようかな。結構みんな被るやつ使うんですよね。これは使えそうですね。
リソースグループレコード2017、なんとなく最後に RG をつけたくなるってやつです。でアップサービスプランもどうしようかな、ちょっといいやつ使いたいかなっていうのもあるんで、レコードプランで、ロケーションが、まだ3つしかなくて、一番近いのは多分サウスイーストアジアになります。で同じように、Windows アップサービスと同じようにインスタンスのサイズを選びます。今回はデモに失敗したくないので S2 っていう大きいやつをちょっと選びます。でこれが、先ほど話したランタイムスタックの選択画面です。このビルトインっていうもの、なんか表示されているやつは Windows のアップサービス使ったことある方なら、ちょっと見たことあるかなっていうやつだと思います。これ今回 .NET Core 選んでみましょう。で OK して、ここでクリエイト、ちょっと一瞬だけエラー出るのが毎回焦るんですけど、ちょっとあれポータルの不具合っぽいので大丈夫です。で今作成しています。作成はどれぐらいで終わるかなっていうのはちょっとわからない部分なんですが、数秒です。ちょっと今回新しくサービスプランを作っているので、もうちょっとかかるかもしれないですね。といってもそんなに時間はかからないはずです。今頑張ってワーカープールに対してデプロイメントを行っていてくれます。さて、そろそろデプロイはできるはずですね。はい、大丈夫、大丈夫ですよ。はい、ここ笑うとこじゃないです。大丈夫、ほら、できました。はい、簡単にできました。はい、じゃあ作成されたので、プランをじゃあ選んでいきましょうかね。さっき作成したやつはレコード2017です。はい、ねえ、ちょっとポータルの表示は、時間がかかって、こういうデモの時はいちいちイライラするんですが、実際にできたので開いてみます。これレコード2017、先ほど作成した Linux のアップサービスプランです。ランタイムとしては .NET Core の 1.1 を選んでいます。ちょっと最初はDockerのコンテナのプルとか、ちょっと初期化処理が入っているので、表示には少しかかるんですが、これもすぐ上がってくるはずです。ちょっと緊張する部分ではありますが、これも大丈夫のはずです。はい、もうそろそろ来るかな。来てくれると思います。はい、大丈夫です。大丈夫ですよ。絶対来るので。はい、来ました。はい、Your App Service has been created。で、ここに出てくる動画、App Service の作った人とかが喋る Microsoft Virtual Academy の記事です。はい、じゃあこれで作成されました。じゃあ次ちょっと、ビルトインのイメージを入れ替えてみようかなと思います。今ここビルトインをやったんですが、ちょっとここ入れ替えてみます。入れ替えるんじゃなくて、もう一個新しいの作ってみますね。アップサービス、せっかくなんで、ここで、レコード2017エンジン X とかやります。で、ここのリソースグループも、さっきレコードのやつにしたので、はい、これも合わせます。ただし、ここ、新しいコンテナにします。じゃあ、エンジン X のアルパイン Linux にしてしまおうかなと思います。アルパイン合ってますね。はい、一応ここでチェックはしてくれます。でもう一個、ああいうふうに毎回エラー出るんですが大丈夫です。はい、 OK すると通ります。はい、これももう一個デプロイしています。これはアップサービスのデプロイだけなので、さっきよりはちょっと早いはずですね。はい、今一生懸命デプロイしてくれてます。これももうちょっとで、できましたね。さっきより早かったです。もうすでにプールができているから早いです。はい、これも同じように開いてみます。さっきはビルトインのやつだったんですが、今回は、Nginx のアルパインっていうのを利用してみました。はい、Nginx の画面が表示されました。デフォルトです。ただし今はこれは、中身が Nginx のままなので、本当はこれをカスタマイズして使うって形になります。じゃあ実際にこれをカスタマイズしたイメージを用意してあります。さっきデモで出したようなカスタムのランタイムを用意して、カスタムのイメージランタイムスタックを用意してあります。もうあらかじめ用意しているのでこの辺は安心です。イメージ同じようにエンジン X 使うやつです。シェバヤンエンジン X というものを用意してあります。 これで保存し直します。でこの保存も、はい、数秒で完了しました。でここからあの裏側のオーケストレーターで、イメージの入れ替えを行うんで、ちょっとここ、どうだろうな、何回押せば来るかなっていう感じなんですが、まあちょっと待ってから押しましょうかね。ここに、はい、来ました。今立ち上がり早かったですね。あのエンジン X だったものをあのカスタムのランタイムスタックを使って www ルートに置いてあるファイルを読むようにしています。なので先ほど作成されたものと同じファイルが表示されています。これはデフォルトで作成されるものです。はい、アップサービスの作成非常に簡単ですね。もうちょっとデモでやってるとなかなか出てこなくて焦るときはあるんですが、はい、だいたい数分、ここまで2つアプリ作成するので数分で終わりました。でアップサービスオン Linux すごい万能そうに見えるんです。ああごめんなさい、はい、アップサービスオン Linux スライドに戻って、まあ、万能そうに見えるんですが現在未対応の機能というのがあります。ちょっと認証系がまだ未対応です。 Twitter とか Facebook とか Azure AD 使っていい感じに認証してくれる機能、これまだ未対応です。あと VNet とのインテグレーション と、ハイブリッドコネクション、これはちょっと対応時間かかりそうな気がしています。であとバッチ処理とかに使うウェブジョブですね。これは Windows にめちゃくちゃ依存しているので、ちょっと難しいかなと思っています。であと他にも Linux のウェブアップに向かないケースというのがあります。それは実行に複数のコンテナが必要な場合です。これは、独自のオーケストレーターであのイメージを1つしか今デプロイできないです。Docker Compose にも見たいようなので、ちょっと複数コンテナ使うものは難しいと思います。あとコンテナにデータボリュームですね、永続化領域特定のパスに保存するとかっていうのが今追加できないです。例えばあのマスタドンとか流行ってて、 あれは複数コンテナ必要で、さらに、ポスグレも同時に動かしてて永続化領域が必要なんですよね。そういうものはアップサービスオン Linux で動かすにはちょっとカスタマイズが必要となります。はい、ここまでお話をして、まあ、皆さんアップサービスオン Linux 使いたくなってきたと思うんで、今すぐ無料で試せる方法をこっそり教えます。この Try Azure App Service というサイト検索するとすぐ出てきます。もう私サブスクリプションとか Azure の持ってないっていう方、そういう方簡単にここですぐ試せます。サブスクリプションとか必要ありません。はい、このセッション終わった後すぐ試していただければいいと思います。はい、ではちょっとビルド2017でのアップデートちょっと話していきたいと思います。2017ではいろいろ発表がありました。そもそもサービス自体の安定性のアップデートとかもあったんですが、大きなアップデートとしてはデプロイメントスロットスワップ、あとアプリケーションのコンテナに対する SSH ですね。この2つ大きいと思います。あと他にも Docker Hub からの CI/CD とか、あとできなかったのが不思議だったサイト Azure ポータルからのサイトリスタート、これもしっかり対応しています。で早速なんですがここデモに入っていきたいと思います。今日デモやるのはデプロイメントスロットと SSH の接続です。はい、今作成しました。で、SSH の接続は一番分かりやすい方法としては Kuzu からのアクセスがあります。 Kuzu はここの、今ちょっと名前が変わってデベロップメントツールアドバンスツールというところから飛べるようになっています。でここで認証が走って、今これが Kuzu の画面です。でここちょっと見にくいですかね、ちょっとうまくいかなかったんでやめます。でここのデバッグコンソールというところに SSH っていうものが増えています。でここをクリックします。これなんかよく見慣れたような画面、黒い画面出てきました。一番下に SSH コネクションが成功したら成功したという画面が出ます。じゃあここでまあ何をしますかね、とりあえず LS とか叩いても何も出ないですよ。でせっかくなんでちょっと、CPU インフォとかちょっと叩いてみます。今これ CPU2 コアのやつを選んでいるのでプロセッサー0と12つ見えてますね。こういうふうに SSH でコンテナの中直接アクセスできます。ここのコンテナは、永続化されていないので、再起動とかすると消えてしまうんですが、まあ、アプトゲットとか使ってなんかいろいろインストールとかもできるようになっています。じゃあ、まあ、SSH に関してはこれぐらいにして、ちょっと面白いのがデプロイメントスロットですね。ちょっとデプロイメントスロットを試してみたいと思います。デプロイメントスロットはスタンダードじゃないと作れないのでそこちょっと注意してください。 ここでデプロイメントスロットポータルから選んで、アッドスロット名前はよく使われるステージングとかにします。でコピー元は、親のウェブアップスにします。これで OK すると新しくウェブアップスが作られます。今日ウェブアップスめっちゃ作ろうと思ってるんで、ちょっと緊張してます。これもプールがもうすでにできているので数秒で上がってくるはずです。はい、できました。レコード2017ステージングっていうものができました。でこのままだと全く同じものができているのでちょっと違いがわからないです。なので違いをつけるために新しいイメージをデプロイしてみます。でイメージのデプロイは非常に早くて使いやすい、エンジン X のアルパインを使います。はい、ここでまたセーブします。今これステージングのスロットのアプリケーションに対して切り替えています。今もう保存が終わりました。まず保存が終わったので、同じように表示して確認をしておきます。もうクーズの方は必要ないので閉じておきますね。はい、今これ作成したウェブアップスステージングっていう URL が出てて分かるようにこれはステージングのスロットでエンジン X そして、親のサイトは ASP.NET Core の 1.1 なのでこういう表示が出ています。じゃあこれをスロットで、スワップで切り替えてみたいと思います。ここからスワップって切り替えられます。でここでプロダクションスワップってやって、プレビューチェンジでちょっと警告が出てるんですがそれはイメージが違うから警告されてます。でもこれは意図した動作なので問題ないです。じゃあこれで今からスワップで2つのサイトをダウンタイムなしで切り替えてみたいと思います。スワップ中は上に警告が出ます。ちょっとこのスワップ、仕組み的には内部的の内部にあるプロキシで、見る先を切り替えているだけなのでコンテナが再起動したりということはありません。まあ、なので、ダウンタイムなしに切り替えられます。これは Windows のアップサービスでも同じ仕様となっています。で、そうですね、ちょっとこういうふうに切りなんかいろいろ出てるんですが案外こういうふうにリロードしたらもう切り替わってますね。先ほどまでこのページは Nginx ではありませんでした。でこっちのステージングが Nginx だったんですがこっちをリロードするとアップサービスのこのデフォルトの画面が出てきました。起動が表示が早かったですよね。つまりコンテナは落ちていないんです。この2つ、例えばステージングの方に新しいイメージをデプロイしたりウェブアップスをデプロイしてその後に出すときにスワップして切り替えればあと、不具合があったときすぐ戻せるしダウンタイムもなしに入れ替えができる非常に便利な機能です。この2つを使ってうまく運用を回せていけると思います。それではスライドにまた戻ります。で次ちょっとこれ聞きたい人どれぐらいいるか正直手を挙げて聞いてみたいんですが内部のアーキテクチャちょっと聞きたいなっていう方どれぐらい思ったより多い思ったより多いですね。じゃあ話します。飛ばそうかなとちょっと思ったんですが話します。まあ、まずお決まりの注意点で僕は MS 社員とかでもないので公式な情報っていうのが今公開されてないんですよね。ただしSH とかで中に入れるようになったので、まあ、調べることができるようになりました。で基本的な仕組みなんですがここが特徴があって Windows 版と同じアーキテクチャが使われているんです。でしかも Linux の Web Apps なんですが Linux が使われているっていうのはWeb Worker コンテナホストと呼ばれる部分だけです。でコンテナホストは Ubuntu が使われています。でここに関してはパースなのでアップデートで変わる可能性があります。新しいバージョンが出たらそれに変わるかもしれないです。でアーキテクチャ図なんですがこれ実は最初のデコードで喋った僕のスライドそのまま持ってきてちょっと変えただけなんですが本当それだけなんです。ウェブワーカーのところがどっか Linux になっているだけです。でこのアーキテクチャで面白いのがまず表に Azure ロードバランサーがいます。次に IIS の ARR がいます。そして最後に、ウェブワーカーの中にリバースプロキシがいる。ロードバランサー2つにリバースプロキシが1つ、そういうふうな構成になっています。まあ、なので注意するところは IP アドレス、クライアントの IP アドレス、正しいものがどれだけ取れるかという部分です。そこちょっと気をつけてください。でもそれ以外はアーキテクチャは同じなのでもうだいぶ成熟してきています。あとはコンテナホストの中身だけって感じです。でネットワークに関してちょっと面白いんですが、ウェブアップス単位で別々のネットワークが切られています。今ここにローカルのアドレスとか出てるんですが、IP のレンジがちょっと違うんですよね。 で、ウェブアプスを作るたびに19から19、20、21、22ってこう増えていきます。まあそこから想像すると、まあ、大体1台にどれぐらい載せれるかっていう、限界は見えてくるかなと思います。で、別々のネットワークになっているので、このあたりの通信系ちょっと注意してください。で、本当だったらもうちょっとね、許可があれば深い話もできるかなと思うんですが、まあ、ちょっと注意するポイント、まあ、基本的には Windows 版と変わらないっていうところです。ただし Linux の Web Apps と言いつつも Windows の部分の方が多いっていう、そこを注意してください。 IIS がいます間に。なのでサーバーヘッダーとか見ると IIS8 とか書いてきますで、あとロードバランサー、 L4 のロードバランサー、 Azure ロードバランサーが1つと L7 のロードバランサーが2つ挟まっているっていう部分です。なので X4Added4 というあのクライアント IP を取るためのヘッダー、そこ IP がこう2つ入ってくるんですよね。でも Windows 版も同じような仕組みなんですけど、そこはいい感じに処理をしてくれているので、何も考えずにリモートアドレスをアクセスしているユーザーの IP アドレス正しいと取れるんですけど、今ちょっとここ、内部 IP、Docker のネットワーク内での IP が返ってきてちょっと識別できないです。なのでここのハンドリングだけちょっと気をつけてください。あの Nginx とか Apache とかのログでも多分そのまま出てると思うので、ちょっとこのあたり引き続きフィードバックはしているんですが、ちょっと何ですかね、まだ重要性はあんまり分かっていただけてないみたいでちょっとスルーされている状態です。あとコンテナ間での内部通信ですね。まあサービスファブリックとかであれば内部でこういろいろ通信できるんですが、そういうふうな仕組み今のところないですし、 IP アドレスも結構変わったりするので、内部通信不可能と考えていただければいいかなと思います。はい、内部の実装、もうちょっと詳細な情報が上がってきたらまたどこかで話をできればなと思います。そして、これが最後になるんですが、アプリケーションを実際に運用するにあたって必要なもの、それは CI と CD です。今の時代 FTP で上げたりっていうのは正直ありえないです。ここはうまくツールサービスを使って皆さん楽をしていきましょう。で、アップサービスオン Linux、 アプリケーションのデプロイ方法もいくつか用意されています。まず一つ、これは一番簡単で、アップサービス自体に Git のリポジトリを持つ機能があるので、それを作成してそこにプッシュするっていう方法です。それをプッシュすると、Windows 版と同じようにアップサービスオン Linux がデプロイスクリプトっていう最低限そのアプリケーションをWWW ルートに公開するために必要なものを作成してくれるので、まあ、何も考えず例えば PHP のファイルとかそういうのをプッシュすれば、デプロイ完了します。まあ、でもちょっとこのローカル Git っていうのは、まあ、テスト用で使うぐらいかなっていうふうには思っています。で、次が、基本的によく使われる部分で、 GitHub と Bitbucket、 今この2つしか対応してないんですが、そこと連携をしてデプロイするっていう方向です。もう今だと GitHub フローとかプロリクエストベースで開発されているところも多いと思うんですが、まあ、プロリクエスト、デプロイ用のプロリクエストを作成してもらって、それをマージすると Web Apps が自動的にビルドなどを行ってデプロイをする。それで完了。そういうふうな流れです。もうプッシュをトリガーとして勝手に動いてくれるので、開発者、まあ、数人いる場合、みんなにデプロイのクレデンシャルとか渡す必要はないですし、プルリクエストっていう形でまずレビューを通して安全に出せる。もうこれは非常にメリットがあると思います。で、アップサービスオン Linux は Docker ベースなので、やはりこの Docker イメージをビルドして入れ替えるという方法、上の2つは Windows のアップサービスと全く同じなんです。なので、アップサービス使っている方、あと Windows のアップサービスの情報はもう結構ネットにあるので、それと同じようにやってもらえれば全然 OK です。でもこの下の方はちょっと今までと異なっています。まあ、CI サービスを使ってアプリケーションが入った Docker イメージを作成をして、それをアップサービスオン Linux に対してデプロイを行う。これは非常にポータビリティが高い方法で、例えばアップサービスオン Linux だとちょっとまだスケールの方が、まあ、10インスタンスでも結構十分なんですが、それぐらいになってます。まあ、でももっと Docker 本格的に使って、なんかオーケストレーター他のやつ使おうかなっていう時でも、ポータビリティのあるイメージの形なので、それをそのまま持っていって動かすことができます。で、このビルドする方法っていうのはアップサービス単体では無理なので、 CI サービス、まあ、外部の CI サービスと、あとは、デプロイのコマンドは Azure CLI を使って叩く、その組み合わせで実現することができます。で、CI サービスなんですが、もうすでにビルド2017では Docker Hub を使った CI には対応します。GitHub から GitHub と Docker Hub を連携させて、GitHub で、マージとかプッシュとかが行われると、そこからその Docker ファイルを読み取って、新しいイメージをビルドする。そのビルドされた通知を Web Apps on Linux が受け取って、イメージをデプロイする。そういう形、今、標準で対応しています。そして次に、ポータルからは Visual Studio Team Services と連携して、CD っていう項目があって、なんか必要な情報だけポチポチポチポチこう入力していけば勝手にできるっていう非常に便利な機能があります。ただし僕正直VSTS を全然使ってない男なので、もうそれはポータルからちょっともういろいろと筋道用意されているので、まあ、それをそのまま使っていただければいいかなと思います。で、そして最後MS で閉じない、まあ、CI サーズを使うという方法ですね。まあ、有名どこだと、まあ、トラビス CI とか、あとはサークル CI、僕はサークル CI をめっちゃ使ってるんですけど、まあ、この2つは今、Docker に対応しているので、サービスオン Linux のデプロイに使えます。この CI サーズ、まあ、この2つを例に挙げましたけど、Docker が動けば別に環境は問わないです。もう Docker が動くか、そこだけが重要です。もうなので、まあ、例えば、まあ、アップサービスの Linux にデプロイするために VSTS に絶対乗り換えるよとかそういうことは絶対ないです。もうこのあたり使い慣れたツールを使っていただければ OK です。で、Azure CLI を使ってアップサービスの Linux に新しいイメージをデプロイするコマンドが用意されています。Azure CLI も 2.0 というバージョンができて、非常に使いやすいコマンドになっています。この真ん中のセットっていうところで、コンテナの イメージの名前を入れるとそれをデプロイしてくれます、まあ、当然ながらウェブアップスとかリソースグループ名とかを指定する必要がありますし、スロットの場合はスロット名指定する必要があります。あと Azure コンテナレジストリとか Docker Hub だとパブリックになっちゃうので、やっぱり内部でコンテナレジストリ持っておきたいなという時は Azure コンテナレジストリとかを使ってプライベートの形で、デプロイっていうことも簡単にできます。で、あと12分残して最後にこの CI のパイプラインを作ろうっていうデモを頑張ってやりたいと思います。今回 GitHub と Circle CI と、App Service の Linux 使って継続的に Docker イメージをデプロイするっていう環境を今から作りたいと思います。はい、まずは動かしたいアプリケーションを作成したいと思います。動かすアプリケーションは何でもいいんですが、一応僕は ASP.NET の MVP ということになっているので、ASP.NET Core のアプリケーションを作成します。もうすでに GitHub の方にプロジェクトを作ってありまして、このフォルダに対して、なんて名前にしよう。もう僕は名前をつけるのが苦手なので ASP.NET Core Docker とかにします。で、GitHub からもすでにクローンしているディレクトリに対して新しく、ASP.NET Core 1.1 の Web アプリケーションを作成します。まあ、今回Docker サポートはチェック入れてないんですが、Docker ファイルはもうあらかじめ僕の方で用意してあるのでそれを使います。はい、作成されました。今ここには Docker ファイルとか入ってないんですが、で、Docker ファイルをビルドするためには必要なので用意しておいたこのファイルをコピーします。はい、コピーをして Docker ファイル一応開いてみてもいいですが、 1.1.2 を使う非常にシンプルな Docker ファイルです。で、今ちょっとここは今回ちょっと違うんですが、出力ディレクトリにコピーっていうものを一応設定していきます。本当ならデプロイの時だけコピーっていうコマンドがあるんですが、 Visual Studio からまだ選択できないので今こういう形にしています。まあ、せっかく作成したので一回ちょっと本当に動くかどうか確認したいと思います。IIS Express を使って、ローカルで ASP.NET Core のアプリケーションをビルドして動かしてみます。ASP.NET Core はフットプリントが小さいので起動は非常に早いです。 今ローカルホストで、はい、来ました。 ASP.NET Core のデフォルトのテンプレートを使ったアプリケーションです。はい、じゃあこれを、サークル CI を使ってデプロイしていきたいと思います。そのためには、今作成したこのリポジトリに、アプリケーションが入っています。でサークル CI を使った方なら、まあ、サークル CI というか外部の SaaS CI とか使った方ならお分かりいただけると思うんですが、ビルド何をどういうふうにビルドするかっていうものの定義が必要です。まあ、そのためにこういうふうにサークル CI の場合はサークル YAML っていうファイルがあります。これをリポジトリのルートにコピーします。でここの中身ですね、ビジュアルスタジオコードで、まあ、YAML なので開いてみます。まあ、Git をチェックアウトして Docker でビルドして、そして最後 Docker Hub にプッシュして、Azure SDK を使って新しくデプロイするっていう処理です。でここで、最後ここのコマンド azwebappconfigcontainer というコマンドなんですが、ここを何にしようかな、レコード2017っていうものがさっき作成しておいたのでこれを使います。でこのリソースグループですね、リソースグループ名は、識別するために必要なので用意してここも置き換えます。はい、これで保存して OK です。今ここでリポジトリがあります。でまあ、せっかくなんで僕はGit はコマンド派なんで、ポッシュ Git 使う派なんでこうやります。今 Git アドして先ほど作成したもの、@ASP.NET Core App とかやりました。ちゃんとサークル YAML とか入ってますね。じゃあこれを GitHub にプッシュしてみます。今日はね、ちょっと午前中からネットワークの調子が悪いみたいなんで、このネットを使うデモ非常にドキドキしています。はい、うまくいきました。そして、もうすでにサークル CI の方は連携済みなんで、開きます。サークル CI は非常に CI の過程がウェブから見やすくなっていて、個人的にはめちゃくちゃ好きです。今、SaaS の CI というのは新しく VM から作り直して、まあ、フレッシュな VM を立ち上げてくれるので、ちょっとスピンアップで時間がかかりましたが、今初期化が終わりました。でこのあと今先ほど作成した GitHub からコードをチェックアウトして、今アプリケーションのビルドを行っています。でちょっと今回工夫したところが、今 ASP.NET のコアアプリケーションというのはビルド用の Docker イメージが用意されています。それを使って今ビルドするようにしています。使わない場合は ASP.NET Core とかのランタイムをインストールしていろいろする必要があるんですが、 Docker をここでも使うと、まあ、Docker をプルしたらもうその中でビルドができるようになっているので非常に簡単です。でちょっとこのプルがいろいろ150メガぐらいあるんですよね。ちょっと重たいです。まあといっても試していたらビルドは2分ぐらいで終わるので大丈夫です。今終わりましたね。プルが終わって、ここに ASP.NET のアプリケーションレストアが終わってビルドが終わりました。そして今 Docker イメージをビルドしています。 ASP.NET Core の 1.1.2 を使ってビルドしています。まあ、ここもプルするんですが、まあ、これはすぐ終わりますね。はい、今一瞬ですが Docker のイメージビルド終わりました。そして今作成した Docker イメージ本当に動くのかっていうチェック、CI サービスの中で実際に立ち上げてカールで返ってくるかっていうのを確認しています。ちょっと早いので、そうですね、一回ここのランテストのところ開いてみます。そうですね、こういうふうに Docker 起動した後カールで叩いて、そしてこういうふうに HTML のファイルがちゃんと返ってきていることが確認できます。そして Docker Hub へのプッシュも終わって、今はアップサービスへの実際にデプロイを行っています。 Azure CLI の Python、まあ、2.0 という新しいバージョンを使ってデプロイしています。 で、ここ実際、デプロイはされました。最後、Docker カスタムイメージって感じで、Docker でも V5 っていう、V5 っていうのはここのビルドナンバーなんですけど、そういうイメージが今デプロイされています。そして、ここでデプロイされたイメージなんですが、Docker Hub にプッシュしているので、ここからでも確認できます。ここの下にレコードデモっていう形でありますね。ここでタグっていうものを見ると、先ほどビルドした V5 っていうタグが付けられたイメージがデプロイされています。はい、これで、ちゃんとデプロイが終わっていれば、ここが ASP.NET Core のアプリケーションに切り替わっているはずです。この待ち時間は来たなってちょっと思っています。はい、来ました。はい、今、ちょっと事前に準備はしていたんですが、パイプライン作るのに、3分とか4分とか出てきました。で、やっぱり CI/CD 継続的っていうぐらいなんで、継続的に何かやっていかないといけないですね。じゃあちょっとここのソースコードを変えちゃおうかなっていうわけです。ただし変えるといってもロジックをいろいろ入れるのは難しいので、ちょっとレイアウト HTML とかで、ここのナビゲーションの名前とかちょっとデコード2017とかに変えちゃいましょうか。はい、これもコミットします。チェンジタイトルとか適当にして、はい、プッシュしました。本当ならここでプルリクエストベースで進めていくんですが、ちょっと今回デマなのでマスターに直接プッシュしています。はい、そしてまた今サークル CI がちゃんとここでこう動いているはずです。またここもフレッシュな VM から立ち上げ直しています。スピンアップにちょっと時間はかかるんですが、CI とかで前のビルドの状態が残っているとか、そういうものっていうのは非常に問題となりがちです。例えばやはり開発環境だけ動くんだけど、他の環境に持っていくとビルドができないっていうのは、もうチーム開発とかにとっては非常に致命傷です。新しいメンバーが増えた時とか、そういう時 Docker を使うと、そもそもこういうふうに Docker イメージとか Docker ファイルとかでその環境を固定ができる。開発面でも非常に便利です。その Docker を使った開発は Visual Studio 2017で標準で対応しているので、これから ASP.NET のアプリケーション開発もDocker を使うっていうのが主流になってくるかと思います。で、同じように今アプリケーションのビルドです。ここでうまくいけばサークル CI側のキャッシュに乗ってすぐ上がってきたりはするんですが、ちょっと今回は運が悪かったですかね。新しいイメージがビルドされ、ダウンロードされています。そしてまた同じように ASP.NET の NuGet パッケージがレストアされています。そしてこういうふうに、Docker イメージをビルドするんですが、今プルしてますね。そしてまたテストが走ります。で、テストもちゃんと走ってますね。ちゃんと動作しました。ここでイメージがちゃんと動くかっていうのをテストするのは非常に重要です。デプロイしてから動かないっていうのは本当に最悪です。 CI の段階でちゃんと確認しましょう。そしてまた最後、このアップサービスにプッシュします。これ Azure CLI を使って同じようにプッシュをしていきます。ここまででだいたいビルドにかかる時間が2分っていうところです。そして最後、今最後プッシュが走るはずなので、もうちょっとですかね。ここでこけるとか本当最悪なんでやめてほしいんですが、うまくいきました。今切り替わりが終わりました。今デプロイ完了しました。はい、じゃあここでリロード。ちょっとそうですね、またここもイメージが落ちてくるようにかかるんですが、何回かリロードしてくると多分来ましたね。この待ち時間は来たって感じ。ちょっとオーケストレーターの関係上、ちょっと最初のやつに時間、今タイトルがデコード2017に切り替わりました。はい、ここで CI も完成しました。はい、それでは最後スライドまとめに入ります。はい、アップサービスの Linux を選ぶ理由、Docker 用にクラスターとかを全く用意する必要ないです。スケーリングも自由自在、もう必要があるときは増やす、なくなれば減らす。そして使い慣れた、僕はサークル CI使い慣れてた、 GitHub 使い慣れた、それをそのまま使って連携することができる。 どっかが使えるのであれば環境は全く問わない。まあ、なので、まあ、今ちょっとドッカーとかちょっと使ってみたいなっていう方、まあ、これからコンテナに移行したいなっていう方でも、もう簡単にアップサービスの Linux から始めていただければと思います。そして最後ちょっと、ドッカーハブとかの参考情報を入れておきました。 GitHub でアップサービスの Linux のリリースノート上がっています。ここを見ると先ほどスライドで載せたリリースノートのフルバージョンが見れます。まあ、あと FAQ とかもたまに更新されているので見ていただければいいかなと思います。はい、それでは私のセッション以上となります。ご清聴ありがとうございました。